受難節の歩みを私ども歩んでおりますが、まあ、今日先ほどは新約聖書のルカによる福音書、まあ、23章26節から、まあ、31節に記されている御言葉をお読みいただきました。まあ、この箇所に関しましては、まあ、どういう場面なのか、まあ、前後の状況を理解しないと、まあ、分かりにくい、何のことを言っているのか、分かりにくいところかもしれません。まあ、込出し26節の前の込出しにもありますように、場面といたしましては、もうここはイエス・キリストが十字架につけられるためにこう引き出されていく場面です。まあ、イエス様はすでにユダヤ人たちによって捕らえられ、裁判にかけられて、十字架につけられる判決、まあ、つまり死刑の判決を下されておりました。そしてこの当時のやり方として、まあ、イエス様は、まあ、ご自分がつけられることになるその十字架の木を死刑場まで自分で担いでいかなければならなかったのであります。まあ、裁判が行われたと言いましても、まあ、この当時は、まあ、随分荒っぽいところもありまして、ここに至るまでにイエス様はもう夜中休む間もなくあちらこちらへと引き回され、裁判の場に臨ませられ、また時には拷問とも言えるような、まあ、暴力的な扱いも繰り返し受けられておりました。まあ、ですからこの時にはもうすでに心身ともに疲れ切って弱っていらっしゃったのです。そのためもはやイエス様ご自身では十字架の木を担ぐだけの力もなく、何度もその死刑場に向かう、ゴルゴタの丘に向かう道において何度も倒れ、なかなか先に進まない、そういう状態でありました。まあ、このルカによる福音書の23章の26節を見ますと、イエスは人々を引いていく途中という言葉で、まあ、このところが始まっておりますが、それは今申しましたように十字架を背負わされ、しかもそれに耐えきれず崩れながらゴルゴタの丘へと引き立てられていく、まあ、イエス様のお姿をこう前提にしているものです。ただ、まあ、そのようなこう前後の関係として今見ましたけれども、それでもこの26節から31節のところを見ますと、まあ、ここで私たちは気づかされると思うんですが、ではそのようにしてゴルゴタの丘に向かわれるイエス様が一体どういうご様子であったのか、どんなことを心の中で思ってらっしゃったのか、そのことを描いているわけではありません。むしろここでは、まあ、イエス様ご自身のことよりも、そのようなイエス様の後から従っていた、そのイエス様の後から従っていた者たちがいたということ、そのことが語られているんですね。そのようにしてイエス様の後を従っていた者たちは一体どういうものであったか、どのように従っていたのか、そのことがこの場面の中心的な主題ということになります。実はイエス・キリストを信じて歩む私たちクリスチャンにとっては、このイエス様に従う、イエス様に従って生きる、歩むということがとても大事なことです。ただ漠然と神が存在するということを信じる。そしてイエス・キリストが世の救い主であるということを、まあ、なんとなく抽象的に信じてありがたがることがキリスト教信仰ではありません。まあ、そうではなくて、実際に私たちがイエス・キリストを受け入れるとともに、その弟子となって、そのイエス様の後をイエス様に従って歩んでいく、そこに信仰生活の内実があります。 何よりも福音書に出てくる弟子たちもそれぞれにイエス様から私に従ってきなさいとまず招かれて、その招きに応えてイエス様に従ってきた。そしてイエス様と共に歩んで生活を共にしてきた者たちでありました。彼らはそのようにイエス様の後に従うことを通してイエス様との生活を共にし、弟子として歩むその恵みと幸いとを学んでいったのです。まあ、ところが、その弟子たちにとってその後、イエス様に従う、まさにそのイエス様に従うということにおいて、決定的な破れ、挫折を経験する時が来ます。それがまさにイエス様が十字架につけられる時のことでありました。まあ、イエス様と一緒にいた弟子たちにとってはどうもイエス様をめぐる状況が不穏な空気になってきた。で、自分たちにも危険が近づいてきた、そういう予感を感じつつあったようであります。で、実際イエス様は弟子の口からもそのことを聞かされることがあるんですが、それでもその時彼らは、いや、自分はどこまでもイエス様に従っていきます、たとえ死ぬことになったとしても私たちはイエス様に従いますと言ったんですね。で、それはもちろん嘘ではなかったはずであります。ここにもないことを言ったわけではない。しかし実際にイエス様が捕らえられて十字架につけられていく場面になった時に、彼らは皆恐ろしくなってイエス様を捨てて逃げてしまった。イエス様の後を従うことをやめて、いや、従いきれなくなって逃げてしまった。まさにイエス様に従うことにおいて彼らは皆破れていったんです。聖書に出てくる弟子たちはそういう痛みを自分の経験として、そして罪として負ったのです。で、そういう彼らが、まあ、その後、まあ、これはイースター以降ということになるかもしれませんけれども、復活されたイエス様と出会う時が今度は与えられます。そこでもう一度イエス様の方が彼らに歩み寄ってこられて、もう一度自分の救いに預かって従ってくるようにという招きを受けます。彼らは喜んでその救いに預かり、イエス様にイエス様を信じる決意をするんですが、そこで改めて彼らの課題になったのがイエス様に従うということでありました。しかもそれはまさに十字架を追って進まれるイエス様の後に従う、そういう歩みは一体何であるかということでありました。イエス様を改めて救い主として信じる上で、弟子たちはそのことを学び直さなければならなかった。その十字架へと向かうところから自分たちの歩みをやり直さなければならない、そう思ったんですね。で、その時に改めて注目させられたのが、まあ、今日の23章26節に登場するキレネ人のシモンという人物であったのです。まあ、話があちらこちらに言ったように思われたかもしれませんけれども、そのようにして弟子たちにとってここに出てくるキレネ人のシモンという人物が大切な、自分たちの歩みを照らす上で大切な人物として示されたのです。ただここで、注意しなければならないことは、まあ、そのようなシモンという人の位置づけは分かりましたけれども、でもそのシモンという人自身に関しては福音書は多くを語っておりません。彼は一体どういう人物であったか、何よりもどれぐらいの信仰を持っていたのか、イエス・キリストをどれだけ理解していたのか、そういうことについては一切書いてありません。で、実際のところを言えば、この時のシモン自身はイエス様のことはほとんど何も知らなかったはずです。彼だけはイエス様のことをずっと信じていて、 イエス様の後を従い続けた、そういう人物として描かれているわけではありません。彼だけが自ら名乗り出てイエス様の十字架を背負いますと、自分からイエス様の後を歩んだ人物として描かれているわけではないんです。まあ、何の用事があったのかは分かりませんが、たまたまこの場を通りかかった時に突然ローマの兵士に捕まってしまって、イエス様の追うべき十字架を追いなさいと無理やりに運ぶように強制された、それだけです。当時ローマの兵士に逆らうなんていうことはやはり大抵の人は考えることができませんから、仕方なく彼は大勢の群衆が見る中十字架を背負って歩いて、自分の目の前を歩いていくイエス様の後を行くしかなかった。恥ずかしかったでありましょう、嫌だったでしょう、でもそれ以外どうしようもなく彼はその役を引き受けざるを得なかった、まあ、それが実情であろうと思います。しかしそれが事実だったとしても、そのシモンの歩んだ道がだから意味がないんだ、もうそんなものはお手本にも何にもならないんだと拒絶することはありませんでした。むしろ弟子たちは、聖書は事情がどうであれイエス様の後に従って十字架を担いで歩んだそのシモンの姿の中に、やはりイエス様に従って歩むべき自分たちの姿を見出したんです。もちろん無理やりに強制されることに意味があるということではありません。信仰とはそんなもんですよということを言いたいわけではありません。ただ大事なのは、私たちの中にこれだけの信仰があるからイエス様に従っていけるんだ、私たちの中にこれだけの価値があるからイエス様の弟子になれるんだ、そういうわけではないということなんですね。私たちの中には何もないのです。で、実際イエス様の後に従う歩みにおいても、私たちは何度もつまずき倒れてしまう、破れてしまうものに過ぎません。その意味で言えば、自ら弟子になることのできる者は一人もいないのです。しかしそういう私たち自身の思いを超えて、ある意味では本当に強いられるとしか言いようのない仕方で、不思議な仕方でイエス様が私たちを立ち直らせてくださり、招いてくださるのです。私の後に従いなさい、ここにこそ本当に私たちが罪から解放されて神の恵みの中を歩む道があるということ、そのことをこのシモンを通して私たちは知ることができるんです。ただここでこのシモンと私たちの間に、まあ、今申しました共通点はあるんですが、見習うべきところがあるんですが、決定的な違いがあるということにもやはり思いを向けておきたいと思います。この場面のシモンはイエス様が負えなくなった十字架をイエス様の代わりに背負った人です。しかしイエス様の弟子として招かれる私たちの場合は反対なんですね。イエス様が背負えないから私たちがイエス様に代わって負うんじゃない、むしろ私たちは自分で自分の十字架を背負うことはできません。でもイエス様がすでに私たちに代わって私たちの十字架を担ってくださった。イエス様が私たちの代わりに私たちの十字架を常に背負って歩んでくださっている。私たちはそのイエス様の命に預かりながら、イエス様と共に与えられたこの十字架を担っていくのです。そのようにして私たちは イエス様の後を従うことを学んでいくのです。あたかも私たちがイエス様に背負われているかのように、イエス様の後を歩むことを学んでいくのです。そのようにして、イエス様の後を従うとき、私たちにとっては、まさに強制されているかのように思われる、この世の苦しみや悲しみも、実は神様の恵みであることに気づかされていきます。私たちの中の破れ、自分ではどうすることのできない罪さえも、神様の恵みが私たちに救いが示されてくる泉であることが分かってくるのです。その命の泉にこそ、新しい命の歩みにこそイエス様は私たちを招いておられる。そのイエス様に自分の十字架を持って従っていくことを学んでいく。それが私たちの信仰生活であり、特にこのレントの季節に改めて聞いておきたいことであります。ただこのように、シモンという人物を通して、イエス様の弟子としての道を示されたときに、同時に私たちは今日の箇所に登場します、もう一人というか、もう一組の人たちにも目を向けるように促されるような思いがいたします。むしろ分量としては、こちらの方がずっと長くなっておりますが、27節以下に出てくる女性たちなんですね。婦人たちと訳されておりますけども、女性たちです。27節、28節をもう一度見てみましょう。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れを成してイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。十字架へと向かわれるイエス様の後を嘆き悲しむ女性たちが従っていたと言われています。で、彼女たちはシモンとは違いまして、無理やり従わせられたのではなくて、自ら進んでイエス様の後をついてきた女性たちと言えます。で、その点で言えば、彼女たちこそイエス様に従う弟子たちのお手本になるような思いがするかもしれません。しかし、彼女たちに対するイエス様の反応を見ますと、そう単純ではないことがすぐにわかると思います。イエス様は彼女たちを明らかにたしなめておられるんですね。あなた方の従い方は間違っていると、あなた方の涙は間違った涙だと、はっきり言えばそういうことを明確におっしゃっている。しかもご自分の口を開いて、わざわざイエス様が、今までずっと黙っておられたイエス様が口を開いてこのことを女性たちに語っている。それだけの重みがあります。私たちはこの言葉を聞かなければならない。ではイエス様は一体何をたしなめていらっしゃるんでしょうか。そんなに女性たちの涙は何か間違っているんでしょうか。で、もう一度イエス様の御言葉、28節の語られた言葉を見てみましょう。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちに泣け。私のために泣くな。つまり、イエス様のために流している涙が、そもそも間違いなんだという意味ですね。で、これは何なんでしょう。はっきり言いますと、女性たちは十字架につけられてしまうイエス様の悲しい運命を思い、イエス様に同情して泣いていたんですね。し しかしイエス様が弟子たちに求められる、私に従ってきなさいと言って言われるときに求めてらっしゃるのは同情ではありません。言い換えれば自分のことを脇に置いて、イエス様かわいそうと、ある意味で上から見下ろすようにしてイエス様に同情することが私たちに求められているのではないし、そういう同情の涙が傍観者のような、いくら感激しているかもしれないけれども、同情の涙が私たちを本当の命に生かしてくれるわけではないということです。ではイエス様は何を求めていらっしゃるのか。自分のために泣きなさい。もちろんこれはわがままに自分中心のことを考えるという意味ではありません。自分の罪をしっかりと見つめて、その痛み、自分の罪の悲しみをこそ泣くように、キリスト教的な言葉で言えば悔い改めることをイエス様は私たちに求めているんです。イエス様のお姿に同情することではなくて、その十字架の背後に私たちの罪があるということに気づかされていく、その罪の痛み、その罪の大きさを悲しむこと、そしてただ悲しむだけでもなく、私たちの罪を悲しみつつイエス様のもとにもう一度立ち返らせてくださいと願う、その悔い改めをイエス様は私たちに求めておられる。本当の悔い改めからこそイエス様に従っていく、それは不十分かもしれないけれども、イエス様に従っていく歩みは始まっていくのです。一応申しておきますと、いつも申しておりますが、悔い改めというのはただ自分のことをダメですダメですと打ち叩いて責めることではありません。そんなことをしても神の恵みは見えてこない、かえって悔い改めたふりをして見せているだけで、自分をごまかせてしまう危険性はあります。そうではなくて、本当にキレネ人シモンが重い十字架を負わされたように、私たちの罪ゆえの十字架の重さ、痛みを私たち自身もしっかりと受け止めていくこと、また私の罪のために傷ついている人たちがいる、その人の痛みと涙と本当に深く思い、悔い改めてイエス様にそのすべてを委ねていくこと、自分の中にある、普段もちろん普段からそんなことをいつも考えていることはできないと思いますが、でもイエス様の前に出るときに自分の中にある罪の大きさを見つめて、そのすべてをそのままイエス様のもとに立ち返って委ねる、そこにおいて初めて私たちはその罪がすでにイエス様によって担われているということ、そして許されているということに、その恵みに気がつくのです。そしてこの私の罪のために崩れてしまうのではなくて、むしろすべて担われているものとして、許されているものとして、私に従ってくださいと、私に従ってきなさいと招いてくださっているイエス様の御声を、喜びの声として、私たちを本当の命の泉に救い上げ導いてくださる神の声として聞くことができるのです。十字架に至る道、また私たちが追うべき十字架は確かに痛みを伴うものです。涙を伴うものであるかもしれない。しかしそれはただ絶望の中に、幻滅の中に落ち込んでいくようなものではありません。私たちを本当に罪から解放された、 新しい神のうちにある祝福の命へと導いてくださる、招いてくださる。レントの季節、このように私たちは自分の負うべき十字架を担い、先を行かれるイエス様のお姿を見上げることを学んでいきたいと思います。そしてそのような道を通して私たちを命へと招いてくださっている主の御声を聞き取っていきたいと思います。そこにこそ、主の後を従う道にこそ、どんな苦しみも悲しみも私たちの挫折や罪さえも神の恵みを表す、命に変えられていくこと、恵みに変えられていくこと、そのことを知ることができるでありましょう。そのような思いを持ってこの季節、主の十字架を思い巡らしてまいりたい。その向こうに約束されている神様の復活の命を、新しい命を思い巡らしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、十字架の道を歩み行かれる主の後を、自分の十字架を追って従うようにと招かれるあなたの御言葉の豊かさ、大きさ、恵み深さを改めて覚えることができ感謝をいたします。その時にこそ私たちは自分自身の罪の痛みを覚えずにはおれませんが、そこにこそ主の恵みがあり、新しい主の招きがあると、どうぞ私たちが深く覚えることができ、レントの季節にあって罪を見つめつつ、その許し主である主と共に歩むことを学ばせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。